こんにちは、とちもと選手です。今回の、動画ではですね、Zoom 会議セミナーのコツということで、お話をしていきたいなと思います。まあ、今回ね、このコロナショックによって、この Zoom の、まあ、今回のね、ツールがものすごく今普及してると思うんですよね。で、この、まあ、Zoom が急速にこう拡大していく中で、Zoom を使われる方が非常に増えてきているんですけども、これをですね、主催者側にももちろん、Zoom を使い慣れていくっていうことが必要なんですけれども、その一方で Zoom を利用する側、要は受講するとかね、受ける側としてですね、Zoom を使う上での、最低限の、配慮だったりとかルールみたいなものがやっぱり僕は必要だと思っていてまして、でこれが、この急速に拡大している一方で、この辺のルールがしっかりとない中でですね、こう運営されてたりすることがあるので、今一度ですね、この Zoom を使う上でのコツというかですね、Zoom で会議だったりとか打ち合わせだったりとかセミナーみたいなのをですね、どんどんこう、今活用していく方が増えているんですけども、最低限ですね、この主催する側だけでなく、それを利用してね、実際サービスを受けるような、サービスを受ける側の方のですね、ちゃんとこう配慮っていうのもやっぱり必要だと思いますので、そのあたりをちょっと今日は5つにちょっとこう絞ってですね、お話をしていければなと思ってます。で、1つ目がですね、リアクションや反応は、大げさにということですね。これリアルだとですね、こう細かいそのちょっとした感情とかですね、反応っていうのがこう分かったりするんですよね。例えばこの人怒ってるのだろうかなとかね、なんか何を考えてるのかなとかね、なんかちょっとこう予想したりとかする、例えばね、顔が険しかったらちょっと考えたり悩んでたりするのかなとか、ニコニコしてたらこうなんか今機嫌よく受けてるんだなとかですね、なんかそういうのが分かったりするんですけど、こう Zoom とかそのオンラインでの通話だとですね、その辺はちょっと分かりにくい部分があったりするので、できる限りこのリアクションとか反応っていうのをですね、ちょっと大げさに、1.5 倍増しぐらいのですね、感覚でちょっとこう大げさに反応を示してほしいなと思うんですよね。これは僕がこう主催する側でも思うことなんですけど、本当にこう理解してくれてるのかなとか、本当にこれが伝わってるのかなっていうのが、不安になる時があるわけですね。で、そういう時にやっぱこうリアクションがちょっとこう大げさにですね、あったりすると、これが伝わってるんだなっていうのが分かったりするので、うなずきとかもそうですよね。うなぎつきとか、聞こえないんだったら聞こえないってこうなんかこうリアクションしたりとかですね、なんかそういった部分でこうリアクションをちょっと大げさにですね、ぜひしていただくと、いいかな。で、これはもちろん、主催する側、例えば講師として活動してる方だったりとか、コンサルタントとして活動してる方だったりとか、いわゆるこのサービスをね、提供する側の方としても、こういったリアクションをですね、ちょっとこう大げさに、表情とかもいつも以上にちょっとこうね、大げさにこう示していくっていうか、そういう部分もちょっと必要になってくるかなというのが一つ目ですね。二つ目が、主催者だけでなく受講者のですね、協力的な姿勢がこれは不可欠だと、いうことですね。これは主催者もこれからその Zoom を使っていく中で、当然慣れていかないといけないんですけれども、当然このね、タイミングでやっぱ Zoom をやっていくっていうことはですね、なかなか慣れてない方が、多い可能性があるんですね。で、そうなってくるとやっぱりこう今回のね、騒動ってやっぱりこうオンラインしなきゃいけない、余儀なくされてこうオンラインにねしている方も非常に多いので、そうなってくるとですね、やっぱりそのなかなか慣れてない方が多いと。そうするとやっぱりこう Zoom を、ね、初めてやっていくとかだった場合は、そして不備が出てきたりとかね、イレギュラーな対応が出てきたりとかしてしまうと思うんですよ。で、そういう時に、なんか冷たい目でですね、あ、この人慣れてないんだなとかね、あ、この人ちょっとこう準備不足だなとかね、なんか、そういう目で見てしまいがちなんですけども、ぜひね、Zoom のそういった不備とかっていうのは、ちょっとこう温かい目でね、見守ってあげてほしいなと思います。で、もちろん主催する側としては、しっかり準備をして、参加者にね、ちゃんとこう、しっかりサービス提供できるように、準備をする責任っていうのはもちろん、あるんですけれども、それをしっかり、 準備をした上でもですね、どうしてもやっぱり予測できない、事態が起きてしまったりね、してしまう。例えば音が聞こえないとか、ビデオが映らないとか、なんかね、いろいろスライドが映らないとか、画面共有できないとか、なんかネットが接続がうまくいかないとか、なんかいろいろあると思うんですね、そういうのね。そういう時に、なんか冷たい目でね、見るんではなくて、ぜひ、多少の不備もですね、温かく見守ってあげてほしいなというふうに思います。で、三つ目ですね。これはオンラインだからといって、特別ルールはないということですね。これは、まあ、どういうことかというと、オンラインだからといって、オンラインならではのなんかこう、特別ルールみたいなものは、まあ、あんまりないと僕は思っていまして、基本はリアルと同じ、まあ、リアルでやるものと同じルールを適用するっていうのが基本だと思っていまして、例えばオンラインだからといって、なんか、なんでしょう、ちょっとリラックスしながらですね、なんか、例えばですけど、まあ、ソファーで座りながら、なんかこう、お菓子を食べてですね、例えばセミナーを受けるとか、これ例えばですけど、まあ普通にセミナーを受けるっていう時に、ね、なんかソファーに座って、お菓子食べながら受講したいと思うんですよね。ちゃんと多分本当にセミナーを受けるんだったら、例えばノートとかを用意してメモをして、ね、その講師の人をちゃんと目を見ながら聞かれると思うんですよ。で、これはオンラインだと、まあ、極端な例ですけど、そういうふうな特別なルールっていうか、例えばスマートフォンから受講してもいいですかとかってよく言われることが多いんですけど、まあ、うちのセミナーに関しては、スマートフォンからの受講っていうのは、認めていなくてですね。で、これなんでかっていうと、やっぱりスマートフォンからの受講だと、やっぱり、その、例えばですけど、何か他でパソコンでね、作業をしながら、スマートフォンでちょっと片手間で受講したりとかっていうこともできたりしますし、何かしながらみたいな形になってしまうわけですね。そうなるとなかなかちょっとその、まあ、本来のね、もしセミナーだとしたら、セミナーで、しっかりその、受講する。で、学びとかね、成果っていうのを最大化するっていう意味では、やっぱりそういった、ちょっと気軽な感じでね、受講するっていう体制だと、なかなか集中力も持続しなかったり、しますので、基本的にはリアルと考え方としては同じルールでやっていく、実施していく。受講する側も受講していくっていうことが大切なんではないかなというふうに考えています。なので、まあ、特別ルール、オンラインだからといって特別ルールがあるわけではなくてですね、しっかり、リアルと変わらない、体制で、受講する、もしくは主催する側も、それをちゃんとね、実施するっていうことが大事なんではないかなと思っています。で、4つ目がですね、音への配慮ですね。まあ、特にこれマイクになるんですけれども、特にその外でですね、受講する、参加するっていう場合に、よく、まあ、最近だとね、Bluetooth のイヤホンとかが普及してると思うんですけど、この Bluetooth イヤホンって結構、実は外部からのこう、電波の遮断があったりしてですね、音が途切れ途切れになってしまったりとか、マイクもちょっとこう、うまくね、機能しなかったりとかっていうのがこうあって、結構実は不安定だったりするんですね。だから便利になった一方で、ちょっとそういった、外部のね、遮断があったりするってことがあるので、できる限り、こう、ズームでのね、参加をするときっていうのは、ワイヤレスではなくて、ワイヤーがちゃんとついてるね、イヤホン。で、できる限り、このマイクがちゃんとね、ついてるもの、とかをおすすめします。まあ、そうでなくても、せめてね、線がちゃんとついている、有線のですね、マイク、イヤホンとか、マイクっていうのを使われることをおすすめします。特に外でね、参加する場合なんかは、特にこのあたりの音声、っていうのがとても大事になってくるので、結構ね、カフェとかで受けると雑音が結構入るんですよね。だからそういったところもやっぱ配慮が必要になってきますので、まあ、そのあたりで、これは参加者側の方でも、ちゃんとそのあたりの配慮っていうのが必要になってくるかなというふうに思います。で、最後5つ目がですね、一方通行にならないような配慮とか、相手からのフィードバックを促すような、まあ、ルールですね、ぜひ適用していただきたいなと思います。で、これは、まあ、どうしてもこう、リアルと比べてですね、オンラインって、集中力が持続しにくいんですね。 なので例えば2時間のセミナーをリアルで受けるとすると、まあ、ある程度こうなんていうんですかね、場の緊張感とか雰囲気っていうのがあるので、まあ、なんとか集中力が持続できるところがあるんですけど、これが例えば自宅とかオフィスで、2時間ですねオンラインでこう、まあ、何か参加するといった場合に、この集中力がなかなかずっと一方通行でですね、その講師とか主催する側からの話をずっと聞きっぱなしっていう状態だと結構しんどいんですね。なので間にちゃんとそういったワークとかシェアをね使っていく、まあシェアとか例えばですけど、ね、ブレイクアウトセッションっていう機能がズームではあるので、例えば10人とか15人の参加者がいても、例えばそれを2人とか3人の、ペアの、まあ、要は小グループに分けてですね、お互いをシェア、参加者としてこうシェアしたりとか、ワークし合ったりとか、ディスカッションし合ってもらったりとかっていう、その小グループに分ける機能があるんですね。そういったものを使っていくとか、あとちょっとクイズとかね、質問を投げかけてそれに対して答えをして出してもらうみたいなので、例えば投票っていう機能が Zoom ではあるんですけど、それでこう投票をしてもらって、じゃあ何が正解かとかっていうのをみんなで考えてもらうみたいなことができたりとか、あとは事前にね、まあ、ワードとか PDF でもいいんですけども、そのダウンロードしてもらって、ワークシートみたいなのをこう事前に配布しておくと、でそれをプリントアウトしてもらって、当日参加してもらうみたいな形にすると、そこで実際ワークをしてもらって、それをみんなでシェアしてもらうみたいな、発表してもらうみたいなこともできたりとか、こういった形でですね、一方通行にならないように、ちゃんとこう参加者とか双方向でのコミュニケーションがちゃんとこうできるような、ルールというか体制作りっていうのができるかどうかが、このズーム会議とかね、ズームセミナーを成功させていくポイントではないかなというふうに考えています。ぜひね、まあこれはなかなかちょっとこう腰が重くてですね、オンラインセミナーとかオンラインでのこう、まあ、面談とか打ち合わせとかっていうのがなかなかこう進まなかった人はですね、ぜひこの機会にこのズームを使ってですね、こうオンライン会議とかオンラインセミナーっていうのをぜひ、推進していただきたいなというふうに思います。で今日の動画がですね、その参考になればなというふうに思って、今日は撮らせていただきました。今日も最後まで、聞いていただきまして、どうもありがとうございました。ぜひ面白いと思っていただきましたら、ぜひチャンネル登録ですね、参考になったと思っていただきましたらチャンネル登録していただけたらと思います。では、ありがとうございました。